大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
You know, Susan, I think we've been talking about different kinds of sports.
That's right.
And one aspect of sports we haven't talked about is extracurricular activities. It's a kind of formal expression, but clubs, as we call them here in Japan.
Oh, exactly. Mm. Well, and of course, sports are a big part of school life in both the U.S. and Japan. But there are some differences. Now, organized sports teams, they usually start in junior high school, although elementary school kids may play for community teams. But I think one of the biggest differences in school teams is that in Japan, students tend to belong to one team all year long. So, for example, if you're on the soccer team, you are on the soccer team for the entire school year. In the U.S., there are three sports seasons, generally speaking. At my high school, we had football, cross-country running, soccer, field hockey, and lacrosse in the fall. But winter was the time for indoor sports, such as basketball, gymnastics, indoor track, wrestling. Now, some schools in my state also had ski and ice hockey teams in the winter. Baseball, track and field, and tennis were spring sports. So very athletic students could play soccer in the fall, basketball in the winter, and baseball or softball in the spring. And of course, we also had cheerleading teams for the football and basketball teams. Now, some schools have something called a junior varsity team for younger students and a varsity team for older students. But this isn't necessarily related to age. First-year students who show remarkable ability can go directly to the varsity team and play in every game. Now, most teams, they practice after school, sometimes on Saturdays, but it depends on the school and the team. But with other school clubs, such as student government or the drama club, they usually meet once a week. So students who would like to both play sports and belong to another club can talk to their coaches about missing practices occasionally. Many students like to participate in a variety of clubs and activities, partially because of their interests and partially because it helps when they apply to universities. Universities often favor students who have top grades, but who are also well-rounded. In other words, students who have a broad range of interests, including sports and other activities.
Mm-hmm. Okay, so can I ask you one thing about...
Sure.
You know, here in Japan, a lot of universities and colleges have what we may call intercollegiate sakuru, as we call it in Japanese.
Circles, I guess.
You know. Mm-hmm. Do you have something like that?
I don't think it's quite the same. Mm-hmm. I think for the most part, universities and colleges tend to have their own clubs, their own activities for the students at that university. Mm-hmm. But if there's a nearby college and a student wants to join a team there, generally speaking, I think it's okay, as long as it's not the official sports team for that university. And I think in the past, more perhaps when before co-ed education was very popular, a lot of women's colleges and men's colleges would probably have more of that intercollegiate sort of circle you're describing.
Right. さてですね、スポーツに関して特に今回はクラブ活動に焦点を当てて話を進めているんですが、チームという単語を何度も使いましたよね。日本のクラブ活動の場合ですね、例えば我が大学のテニス部というのが、もし大会のテニス部だとすればそれはテニスチームで大学のチームなわけですね。そのメンバーになるということになるわけですが、まあ普通少なくとも1年は同じクラブ同じチームでプレーするということになりますが、アメリカではシーズンによって様々なスポーツをするということがわかりますよね。もちろん場合によっては他のチームと違う自然環境が、例えばまあ州によってですね、カリフォルニア州の大学あるいは高校とですね、ミシガン州ではまあ相当自然環境が違いますからね、スキーができるできないというようなことも違ってくると思いますし、それによって冬はやっぱりインドアのスポーツをやるということもあるかもしれません。ちょっと聞き慣れないスポーツが一個、ラクロスってのは、まあ、日本ではそれほどですね、 広い範囲では行われていないスポーツだと思いますが、ラクロス、ちょっと変わったスポーツですよね。あのなんか網がついたバットの先に網がついたような、まあどういうふうに形容したらいいかわからないけどね、あれを持ってやるんですよね。でうちのですね、私が教えている大学の学生たちに聞きますと、ユニフォームがかっこいいとかなんか言ってるんですが、まあ女子学生ってのはですね、スポーツをする理由が違うっていう感じがしますけどね。さて、 Varsity Team という言い方が出てきました。ユニバーシティのバーシティのところとスペリングがちょっと違うんですよ。いわゆる大学のユニバーシティは UNIVERSITY ですよね。ところがこのバーシティチームのバーシティっていうのは VARSITY なんですね。そんなわけで VER という音にならずに VARSITY という音に発音になりますから、まあ、そこもちょっと注意しておくといいですね。バーシティチームと、その予備軍みたいなチームがジュニアバーシティチームっていうんですね。で、いわゆる非常に才能がある。これはもうすぐに、例えばうちの大学の代表チームに入れるというような選手がいると、もういきなりバーシティチームに引っこ抜かれるというようなこともあるようですけれどもね。で、私は、まあ、あんまりスポーツの才能に恵まれませんでしたが、文化系のクラブ、さっきちょっとですね、スーザンさんはドラマのクラブとかね、そういう例も出してましたが、そういう文化系のクラブと、それからスポーツのクラブと両方やるという学生もたくさんいるそうです。その方が、まあある意味で、例えば高校でもたくさんいろんなスポーツ、それから文化部両方やっていると、大学進学の際にそういう点も評価されると、まあいうことですね。やはりバランスが取れてるっていうことが大事だということですよね。さあ、それで私は日本の大学でよく見られるサークルというですね、学生のイントネーションを借りればサークルではなくてサークルなんですが、このサークルという現象はいくつかの大学が一緒になって一つのグループを作ってサークルを作って、それでみんなで集まってやると、まあ中にはスポーツそのものよりもその後のコンパ、飲み会の方が重要だっていう、そういうサークルもあるようですけど、こういうサークルのようなものはあるんですかって言いましたら、近い大学がいくつかあればそこで一緒にやるっていうこともあり得るでしょうということですが、今のようにコエッド、いわゆる共学コエデュケーショナルっていうことが広がる前は、男子だけの大学、女子だけの大学っていう、その時代にはやはりもっと交流があったんじゃないかって、そういうサークルみたいなのあったんじゃないかなという話でしたよね。Okay, let's go on to the phrases.
Okay, the first phrase is homecoming. Homecoming game, or homecoming weekend, for example. Now, homecoming is a very big event for high schools, every autumn. Happens every year. And what it is, it's a weekend where the alumni, the graduates of the high school, come back for a special homecoming football game. And depending on the school, there may be some different events going on. But one of the big events is the election of a homecoming king and homecoming queen from the current students. So generally, it's probably the prettiest girl, most popular guy, are elected by their fellow students. And after the game usually happens in the afternoon, there's a special homecoming dance in the evening for all of the students.
Mm-hmm. さてですね、関連表現、よく使われる表現を覚えたいと思いますが、homecoming、これはよく出てきますよ。アメリカの歌を、歌詞をちょっと聞いていればですね、いろんなところにホームカミング、あるいはホームカミングクイーンって言い方が出てきますよね。ホームカミングクイーン、あれなんだっけな。それでね、このホームカミングっていうのは、まあ言ってみればですね、卒業生の同窓会みたいなものだと思えばですね。で、それを口実にして、現役の学生がいろんなイベントをやると。その一つが、この機会に、ホームカミングキングとホームカミングクイーンっていうですね、まあ、言ってみればミスターとミスキャンパスみたいのをね、選ぶんですね。その高校で一番、例えば人気のある男の子とか、女の子なんていうのが、そこで選ばれると。まあ、こんなことになるわけですよね。これを機会に、ちょっとアメリカの歌の歌詞をチェックしていただくと、ホームカミングクイーン、出てきますよね、よくね。Okay, what's the next one?
Well, the next one is knockout. Now, knockout is a term that comes from boxing originally, as you might imagine, when one boxer hits the other one so hard that the other boxer falls to the ground. Knockout, however, is also a way of describing someone who is very beautiful or maybe very handsome. Perhaps the effect of seeing their beauty causes some people to fall over, maybe. You could say the homecoming queen is a real knockout.
Right. さあ、これはね、本当、懐かしいなっていうか、若い頃に僕も覚えた表現なんだね。これ、knockout って言うんですけどね。もちろん、ボクシングが由来で、ボクシングから来てるわけで、まあ、日本語でもノックアウトっていうのは、まあ、説明の必要ないかもしれませんが、人を、誰々さんって、knockout ね。っていうのは、まあ、男性でも女性でもですね、すごい色男とかですね、ものすごい美人とか、まあ、見た途端にこっちクラクラっと来るっていうね、クラクラっとノックアウトって、そういうところからおそらく来てるだろうと。まあ、いうことで、今回は、ホームカミングクイーンって、すごいもうノックアウトね、というような使い方を、まあ、するということでね、会ってみたいもんだな、という感じもしますけどね。皆さんも、ノックアウトと、言われたことありますかね。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
さあ皆さん、いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。私は海外に行くときは必ずボイストレックを持って行って、タクシーの運転手さんとの会話とか、テレビの CM などを録音するようにしているんです。これがリスニング力の向上にもちろん役立つんですけれども、それだけではなくて、言葉は生きていますからね。今その国でどんな言葉遣いが流行っているのか、まあ、そういうことも知ることができます。大変役に立っています。ところが、せっかく録音して帰ってきたのに周囲の雑音がうるさくて、再生しても聞き取りにくい、まあそんなことが時々ありました。しかし、これからはボイストレック DS4050、まあこれに搭載されたノイズキャンセル機能、これを活用するとそんなことはありませんね。自然な感じで雑音が消えるんです。例えば、こんな会話、ちょっと聞き取りにくいと思いますが、
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
ではノイズキャンセルをオンにしてもう一度聞いてみましょう。
Will you keep an eye on my bag while I make a quick phone call?
はい、とてもクリアーな音になりましたよね。ちょっと電話してくるからバッグを見ててね、まあそんな意味のことを言っていました。皆さんも海外の街角で、ネイティブの会話を録音する、まあそんなチャンスが巡ってきたら、ぜひこのノイズキャンセル機能試してみてくださいね。